今日からこのエフェソの使徒という手紙を月に一度か二度開くことになります。この書の今日読んでいただいた箇所を読むと、私自身個人的なことですが思い起こすことがございます。もう25年近く前になるんじゃないかと思うんですが、下がまだ生まれて間もない頃だったと思うんですけど、3人、家族でですね、滋賀県にあります、琵琶湖の西が比叡山からそして平山の方にこうつながっていく、そのところにですね、標高1000メートルだったと思うんですが、琵琶湖バレーという、それは行かれた方あるかもしれませんが、ロープウェイのこのリフトに乗っていって、そのところを前もって写真とかなんかで見ていた。それはもう、一望すると琵琶湖が全部見える。しかも桜、水星2月ですか、4月まで水星が一面咲き誇るんですね。子供たちとって遊ぶところがあり、それはもう一日にたっぷり過ごせる、ところであります。子供たち連れて前もってそういうパンフレットで見てましたが、こんなところだこんなところだ、キャッコラキャッコラ言いながらですね、そういうふうに伺いました。ロープウェイで乗ってこう降りて、誰が言ったかも想像に任せますが、最初に一言こう言ったんです。ついてるんですよ、お父さん琵琶湖バレーはまだかって言った。なぜかその言葉強烈に私の印象に残ってる。そこにもついて、それをザーッと一望できるんですけども、パンフレットで見た光景しか受け止めることができなかった。どうも後になって分かったようでありますが、なんでこんな話をしますかというと、私たちは神様の豊かな、今日のお言葉ではございませんけれども、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたというこの素晴らしいところにも入れられているにもかかわらず、愛もかかわらず、まだかまだかまだか、そんなふうに眉間にしわ寄せとも言いませんけれども、案外求めているところなのかもしれません。もうすでにその霊的な祝福の中に預かっているんだとこう言うんです。しかもそれは神様のフルコースであります。その恵みはさらに豊かなものとして預かり続けさせておってくださるわけですね。それはキリストイエス様において完全に与えられている。で今日、1、2節のところに2節に 聖なるものという言葉、これクリスチャンをさせていってるんですが、いわゆる聖なるものをそのようにして祝福しておってくださるんです。時に私たちは現実日常生活のことで目がくらまされたり、時には閉ざされてしまうような経験しないわけでもありません。いや、そのことに気づいていないままに過ごしているときに、ああもうそこにおるのに、先ほどの例じゃないですが、そこにおるにもかかわらずまだか、そのように言ってしまうことがあります。この朝は、一番最初の時でありますので、全体を睨みながらですね、イエス・キリスト様によって、イエス・キリスト様においてこの霊的な祝福が与えられるというのはどういうことなんだろうか。エフェソの信徒手紙全巻言ってもいいぐらいですが、一番大事なことが今日ここに書かれておりますので、ご一緒にお聞きしたいと思っております。でエフェソの信徒手紙一気読みなさってくださいませ。6章までですから一気に読みます。一気読みというのもいいものでして、こう今まで見えてなかったことが見えてくることがありますので、非常に魅力ある書だなと思います。もう一度一節ご覧くださいますか。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信ずる人たちへとあります。で、聖書というのは多くだーっと皆さんがもう他の宗教の追随を許さないほどたくさんの写本がある。で、中にはこのエフェソという言葉がない写本があります。でおそらくそういうとこからして、この手紙はエフェソ、今の、トルコですね、トルコの当時は小アジアといった非常に中心的な、町でした。その教会だけに届けられた手紙であるという以上に、その周辺の諸教会にちょっと回覧簿を回すように回覧された手紙ではないだろうかというのが一般的な受け止め方です。ですからエフェソというのは抜いてあるという、 まあ、それでもいいのじゃないかなと思いながら、確かにそういうふうに用いられたのでありましょう。パウロという伝道者が、ローマの獄中にいたときに、そのエフェソの、そしてその周辺の諸教会にこの手紙を送り届けた、手紙であります。まあ、年代的に言うならば紀元後60年代からそちょっと後ぐらいでしょうか。で、当時この地中海を中心としてローマという、まあ、この辺のことは言っていいと思うんですが、ローマ帝国がガーッと支配しとったの。その覇権というものは、まあ、すごいものでした。安定し繁栄しました。そして文字通り当時の世界を支配しとった。その世界の中で本当に小アジアのトルコのちっぽけな町なんです。そこにその周辺に送り届けられた。当時の社会は成功すること、繁栄すること、利益を求めることに躍起になっていました。またこれはこの当時だけでなくて人間の歴史の中で見受けられるんですが、そのように目に見えるところが繁栄してくると、なんかそれと反比例するように人々の道徳や倫理が衰退していくというのはどうも傾向にあるようですね。ですから快楽中心の生き方をする人が多かったようであります。刺激的なものを求めました。まあ、オーラートに積んだようなものに言い方しますと、そういう時代でありました。そうした社会であり文化の棚の中で、このエフェソにある教会、その周辺の教会に聖なる者たちをと呼びかけているんです。周りを、教会の周りを、集まりの周りを見るならば、本当にこのように栄えている、なんか私たちはちっぽけな存在だなと思われる中によって、あなた方は聖なる神イエス・キリストを通して聖別されたものなんだよという語りかけなんですね。聖なる者たちをと呼びかけることによって、この手紙を通してあなた方は何を考え、何を祈り、どういう生き方をし、どういう行動をし、どういう歩みをするのか、ルール語っているんです。特に5章に行きますと、結婚式でよく取り上げるんですが、夫と妻との関係、当時の社会は男女ともに他の奥さんや夫以外の人に たくさんの女性や男性を持ってもよい、そんなことが堂々とまかり取っていた。いや、そんなことその当時だけでなさそうだと私は周囲で見ることがあります。でもそうした中にあって、一人の男性と一人の女性はどのように家庭を築いていくかということをここで語っています。また5章で見ます。エフェソの教会を中心としてその手紙が届けられたことによって、この手紙が届けられたところによって、聖なる者たちとされた彼らが本当に信仰による確信を持って答えていったであろうと思われますね。で、この手紙を見てみますと、ああ、これは古く語られた手紙で、今の私たちとは遠い世界のことであろうと受け取ってしまうとそれまでなんですが、今の私たちも語られている。状況は違うかもしれません。またいろんな面で、文化的な面でも違うかもしれません。でもこの手紙が語りかけるところの核心に生きる生き方は、私たちの聖なるものとされたものにとって大きな励ましとなり、またかけがえのない大切なものとなってまいります。ちょっと聖書から離れた話するようですが、関係があるんですけれども、まあ、昔からこの時代はこの地中海を中心としたこのローマの支配の中にあって、そこで、まあ、非常に厳しい迫害もあった時代ですけれども、クリスチャンってどんだけいたんだろうかということを昔からこう研究する人がおられました。まあ、何冊か出ているようでありますが、昔から言われているか、大体当時の人口、いろんなことを調べて 0.5% ではないだろうかというのがずっと言われていた。ところが5年前に出た、どんな本かもし興味のある方を お伝えさせていただきますが、かなり信用できる、駆使して調べなさったなと思うんですが、正確に測ってみると当時のこのローマの支配の中にあって 0.013 か2ぐらいじゃないだろうかと言われた。ちょっと覚えてください皆さん、今日本のクリスチャン人口何パーセントか。だいたい5、6年前からはもう 0.1% いないよって言われた。 0.8% すいません 1% いない 0.8%。 もうちょっと失望させるような話しますこれから。そのうちの礼拝人口は2割なんです。皆さんその2割の中に入っている感謝ですね。今日はなんか落ち込むような話を始めているようですが、当時のこのエフェソの信徒への手紙が書かれた当時のクリスチャン人口比ですよ、 今の私日本人のが4倍ほど40倍多いんです。比率から言うならばちょっと私も変な安心を覚えてしまった時があるんですが、まあ、それはそもそもとして、それはそれとしまして、こうした現実の中でこの2節を見ていただきたいんですが、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。パウロ先生はこの教会の人々に恵みと平和の指針を、これ全体の内容として、そこに明確な希望があるぞ、確信に満ちた歩みがあるぞ、この書を通して当時の人はもちろん今の私たちに語っているんです。エフェソの信徒への手紙が語るクリスチャンと言われる、これからそう信仰を持とうとしていらっしゃる方も含めて、信仰の在り方と生き方が今のこの日本、この神戸のこの新海地のこの教会で分かち合い確信していく内容なんです。だから今日話を聞いた、なんかエフェソの信徒こんなに今の私たちに語られているというこの視点を持って聞く必要があります。さて何から始まってますか。3節、私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。この書き出しから始まっています。挨拶が終わった後、神様が褒めたたえられますように。私たちはこの礼拝はもちろんのこと、一日と始め何から始めているだろうか。神様が褒めたたえられますように、何にも増して神様が褒めたたえられる、賛美されますようにということです。礼拝は賛美しますね、聖歌では含め会所賛美をします、賛美してますよ。いや、それは単に義務とかそうしなさいと礼拝順序にあるかじゃなくて、これは私たちの最大の特権です。喜びです。神を褒めたたえる、まあ、神戸中央教会は初代の本田先生も2代目の西田先生もよくハレルヤとおっしゃったでしょ。私あんまりしないんですけど、心は神様を褒めたたえるところから始まるんです。いかがでしょうか。考えてみてください。私たちは礼拝の場所だけじゃなくて生きる日々において何から一番口が出るか、あってほしくないんですか。怒りの言葉が出るときあるんです。不平が出るときあるんです。裁きが出るときあるんです。文句や悪態から言葉が始めるとしたらどうでしょう。自分自身だけじゃなくて周囲の人々もどんなに不愉快な思いさせるだろうか。ないこととないと思っているんですが、もし今日礼拝に入ってくれたときに、あの神戸中央教会の礼拝ってブツブツブツブツとして入ってくるでしょうか。それは自分自身が痛みを覚えるだけじゃなくて周囲の人にそうさせるんです。神様を褒めたたえます、来週がします、みんな神様を褒めたたえます、そんなやらせをしたらいけんですけど、思いはそうです。これは教会だけじゃなくて個人の生活においても、家庭の生活においても、いや私たちの関わる、いやもう地域や広くは国全体、顔を合わせたものが怒りとか不平とか不満、それを発するところから始まるならば、皆さん恵みと平和がありますから、恵みを壊すんです、平和を壊すんです。パウロはこのところで語っています。キリストを信ずる者たちが生きるときに初めに 何をもって始めるのか、神を褒めたたえることから、褒めたたえるということに生きることから始めるのですね。なぜ私たちは何よりまず神を褒めたたえるんでしょうか。はっきりしています。もう一度3節ご覧ください。もう一度言いますと、私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。イエスキリストによってもすでに神様が与えてくださったのを全部与えてくださった、その約束はこれから与えられる、永遠まで続くものがありますから、これからのこともありますが、もうすでに与えてくださったという理由はそれだけです。だから霊的な祝福というのは神を褒めたたえるんです。 じゃあその私たちが神の霊的な祝福に満たされることができたその根拠はどこにあるんでしょう。4節ご覧ください。4節5節と言いますが、4節に、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。5節、イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。非常にちょっと抽象的な言葉ですけど、ずらずらっと読んじゃうんですけれども、味わいながら読んでいきますときに、キリストにおいてお選びになったから、そこに根拠がある。私たちは神様の祝福を選んだじゃない、神様が私たちに祝福を与えるために私たちを選んでくださったという。誰も自分の力で神様の祝福を得た者はいないんです。神様が備えてくださったもの、与えてくださった。私どもは神様に喜ばれるふさわしいものだったから与えられたんじゃなくて、もうすでに与えてくださった。どうでしょうか。私もここを開けながら毎回確認するんです。なぜ私は神様のこの祝福を受けたのか、なぜか分かんないです。さあなぜでしょうと。これ私だけじゃないと思います。長らく教会を伝えていらっしゃる方も、新しい方々も、なぜでしょうか。自分の信心や努力が実ったからですか。違いますね。立派になったからじゃないですね。あえて答えるならば、神の選びによってという、それ以外に言いようがありません。見てください、すごいですね。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたと。確かに私たちは一人一人、あ、これがきっかけで奥さんに導かれたという男性もいらっしゃいますし、もうお母さんの胎の中にいらっしゃった時から教会に来てらっしゃった方もありますし、そして物心ついたらもうイエス様を信ずるようになりました。人生をいろいろ悩み苦しんでこの教会に駆け込んできました。そういう方もいろんな出会い方があるでしょうけれども、神様の側ではすでに備えられていたんです。そのことを忘れないようにしたいですね。神様の側ではちゃんと備えられていた。究極的には神は私たちの救いに責任を負っていらっしゃいます。ですから私たちは神様に自らを委ねる信仰に生きるのです。だから委ねる信仰に生きるんです。選んでくださったからほっといてくださいじゃない、ここまでしてくださったからなんです。ですから私たちは誰一人誇れないんです、このことに。ただ感謝するのみです。パウロはその書き出しでそのことを明らかにしています。神様による選びというのは、なんか私たちを特権あるものにするとかですね、成功させるとか繁栄、まあ、確かに祝福化されます、いろんな意味で目に見える形でも。でもなんか成功するとか繁栄するって言ってない、天にある諸々の本当に霊的な祝福を持ってすでに満たし取ってくださる。何でしょうか。具体的に私たちは神様の御前に立つときに罪が全く許されるんです。そして今日そのことを別の表現で、聖なるもの、汚れのないものにしようとされるためでした。そしてそれが神のことをするためでした。神の子の身分を授けるために。言葉を変えますならば、私たちは神の家族の一員されるために養子縁組させてもらったんです。私はこの養子縁組という言葉よく分かる、何か分かる方いらっしゃるんですよ。養子に行ったという人は18歳になった時にちょっと戸籍見る、それも知らなかったんです。お、生まれが違うんだということが分かったんです。あ、これが私の父母か、道理で母が似てるなと、まあ、実の母が似てるなと思って納得できたんですが、いた先の母と全く似てないものですから、あ、でも何の抵抗もなかったんですけども、養子になる。 神の家族の一員として神の子とされるという養子縁組み組み替えてもらったということは、滅びの子であった者が滅びることのない神の子とされるという約束ですよ、じゃないですか。そのためにキリストにあって選んでくださった。どうして今度私は選ばれたんでしょう。もう一度聖書に注目してください。4節に、天地創造の前に神は私たちを愛して。パウロはですね、選ばれたということに対して、このエフェソの信徒の時はかなり彼の奉仕の後半部分ですが、その前にガラティアの信徒の手紙の1章の15節を見ると、母の胎にいた時からすでに選び分かれていたと言ってますよ。その前に言うと、こんな亡きに等しいものを選んでくださったとコリントの信徒の手紙に、今日その箇所を宣教師に書いておきましたので、1章の26、7ぐらい書いてたと。だんだんだんだん信仰生活を歩んでいくと、選ばれたということが深まっていった、広げられていった、高められていった。ああ、こんな私が選ばれたんだなと気づいた。しかし待てよ、ガラテの信徒の手紙の1章15節を見ると、よく考えたらお母さんの胎にその時からも選ばれてたんだな。待てよ、だんだんだんだんイエス様の素晴らしさが分かってきたら、天地の作られる前からもう選ばれてたんだ、こんな選びの中に私はいたんだという、それはパウロだけね、私たち一人一人そうです。その根拠は何でしょう。もう一度5節見ます、4節見ますと、天地創造の前に神は私たちを愛してとあります。神は私たちを愛して、神の愛ゆえなんです。もう私たちはお互い神様愛であるということを知っても、本当にここで本当に神様の愛ゆえに、私はこんなにまでして選ばれて、罪は許されて、聖なるものとされて、神の子ともされている。了解のもとでこんな証しをしますが、私もこの修行生活で久しぶりにお会いした方のふっと思い出したんですけども、一人のお母さんの証であることを、まあ、許してくださったのでしますけれども、その母になる方が教会に来られたのは、まあ、はびて子供さんのことで来られました。もう子供が言うこと聞いて、まあ、言うこと聞いてくれない、どこでもあることですが、なかなかこう母とこの折り合いがつかないという、まあ、父親との関係もそうだったんですが、まあ、そんな中でイエス様を信じて導かれなさって洗礼を受けてクリスチャンとして歩まれたお母さんですが、なおその課題はつきまといました。で、私はこんな聖書の言葉で励ますつもりで言ったんですが、逆に落ち込ませた言葉があった。どういう言葉かと言いますと、これは私の失敗だと思って聞いてください。聖書にこんな言葉ある。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうか、ということがご存知でしょうか。箇所だけ言ってきました。第二コリントの信徒の手紙2のですね、12章の15節にあったと。やたらとこうだけ興味あるかもしれません。パウロが一生懸命コリントの伝道したんですが、なかなか認めてもらえなかった。彼は一生懸命愛すれば愛するほど愛されなくなるという経験をそのまま吐露している言葉を持って表しているところがある。その言葉を私そのお母さんに言ったら、先生ますます落ち込みましたと言われた。そりゃそうですね、愛すれば愛するほど愛されなくなると言ったもんですから、うわ、正直に言い過ぎたとか。でもその後このお母さんは誰からじゃなくて、本当にイエス様との導きの中で、当然のことですけど、こんなことに信仰を持って教えられなさったとか、イエス・キリスト様があの十字架におかかりになって死んでくださった、復活してくださって今も生きてらっしゃるイエス様、あのイエス様に表された神の愛は 100% の愛だ、あのところでイエス様が十字架におかかりになられた時に、みんなウェルカムじゃなかったでしょ。神様が愛すれば愛するほどイエス様の弟子たちだって逃げていったの。イエス様を十字架につけたの。愛すれば愛するほどイエス様は愛されなかったの。あの時のイエス様のお姿を見て、あの愛さないのは私の以前の私であり今の私だということを気づきなさったの。愛すれば愛するほど愛してない。 だけどもイエス様 100% どんな時にも愛し抜かれた神様の愛ですよ。その時にこのお母さん本当にもう一度祈り直しなさったんです。このイエス様の心をいただきとうございます。全くイエス様と同じになれないんですけども、そこからもう一度ご子息を愛することから始めなさった。神様ってほっとかれません。そのご子息も先に救われた。ちょっと今海外で生活しているようですが、イエス様の愛によって私たちお互いの愛がこう培われていくわけです。一つの例として挙げましたけれども、神は私たちを愛してこの愛に預かってなお愛する愛をキリスト様からいただく。神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。こういう愛なんです。私たち一人一人は 100% 愛の対象とされた。どうぞこのことをいつも心に留め、魂に刻み込んで、自分が何者かであるかといつも思い起こしたいですね。ああもう選ばれたものしか過ぎない。神様がイエス・キリスト様の十字架と復活を通して何をしてくださったかをいつも胸に抱き続けたい。そうするならば私たちは生きることに生かされることに対し不平不満というのがそこから始めないと思います。神様を褒めたたえます。そこ始まるんでしょうか。目を上に上げることができるんじゃないでしょうか。目をイエス様に向け、神のことされていることを日々思い起こしながら、6節でありますが、神が与えてくださった輝かしい恵みを私たちは称える。そのことに生きることから始めさせてあげるんです。まさにハレルヤです。天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださる神を称えることから生きることができるのであります。なんという特権でしょう。なんという感謝のことでしょう。今日この天の諸々の霊的な祝福に預かっていること、心いっぱい喜び感謝し、神を褒めたたえるところから始めさせていただきましょう。それを続けさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。